一言お祈りします。私たちの天の父なる神様、今日は台風一過、天気のもとで私たちをこの場所に再び呼び集めてくださって、共に礼拝できるこの恵みをありがとうございます。礼拝を神様にみんなで集まって捧げることができるのは決して当たり前ではないのだということを私たちは今日も体験しています。神様、あなたの憐れみのゆえに私たちが今日この場に集まることができ、また愛する兄弟姉妹の婚約式に立ち会うことができ、また今日は元井君の元気な笑顔も見ることができ、一つ一つの神様の奇跡と導きに心から感謝いたします。神様、どうぞ続けて教会員のお一人お一人、病の中にある方、また試みの中にあって苦しんでいる方、入院中の方や施設におられる方、どうぞお一人お一人をお守りくださいますようにお願いいたします。また今回の台風で被害に遭われた方々には、神様からの守りと支えがどうぞ今このひとときも豊かにありますようにお願いいたします。教会員のご家族にも、被災された方、床上浸水の泥の片付けなどに今勤しんでおられる方もおりますから、神様、どうぞあなたの助けが豊かにありますようにお願いいたします。神様、今日群馬の地でご奉仕にあたられている明先生をどうぞ最後までお守りください。台風の中でしたが、ここまで守られていることを感謝いたします。また続けてモニカ先生や伝道師、またその他一人一人の働きをも守っていてくださいますようにお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいりますので、この時間をどうぞ神様が祝福してお導きください。私たち一人一人に聖書の御言葉を通して、今日も一つでも二つでもお語りくださって、私たちが御言葉を握って一週間の歩みへと歩み出すことができますようにお願いいたします。すべてのことお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここに立って改めて皆さんのお顔を眺めてみますと、昨日は眠れぬ夜を過ごされたという方も多かったのではないかと思います。まあ、遠足の前の日のようにですね、今日の婚約式が楽しみで楽しみで眠れなかったという方ももしかしたらおられるかもしれませんけれども、やっぱり大きな台風が来ていたことが原因で、そして何度も何度も携帯電話に警報が届いてですね、その度にびっくりして飛び起きたという方もおられたのではないでしょうか。私はですね、教会員の皆様のことが気になりつつも、なかなか皆さんのお家に訪ねたり回ったりすることはできなくって、ただお祈りをし、情報メールを送ることしかできませんでした。思い返せばですね、東日本大震災の後に皆さんの安否情報を集めるために始めた情報メールが今もそのまま続いていて、今では週に1度か2度、今200人ぐらいの方々に毎週メールを送っていろんな情報を集めてみたり、またこの人がこういうことでお祈りが必要ですからと祈りのリクエストなどを共有するようになりました。震災直後のあの頃は電話があんまり通じなかったですけれども、メールは不思議と通じる場合が多くて、皆さんの置かれている場所、どんな状況か、その状況を把握するためにこのメールがとても用いられたという記憶があります。そして私はあの時、教会員の多くの方々のメールアドレスを知っていたことを心から感謝したのでした。なぜそんなにも多くの方々のメールアドレスを私知っていたのかというと、別にストーカーではないんですけれども、実は私はですね、震災の前にはデボメって呼んでいたんですけれど、毎日デボーションメールを送っていたのでした。最初は私が当時受け持っていた中高生が毎日学校に通う電車の中でとか、なんかで御言葉に触れられたらいいなと思って、携帯電話に聖書の箇所とメッセージを送って、数人からスタートしたデボーションメールだったんですけれども、 それがですね約4年間ぐらい続いて1400通ぐらい今まで送ってきて、震災前にはそれもやっぱり100人以上の方々に送っていたんですね。そのメールがあったからこそ震災直後のあの時にメールが用いられたので、ああ神様のなさることは本当に不思議だなって、これがこんな風に用いられるなんて神様のなさることは絶妙だなって心から感じたりもしたのでした。そんなある日のデボーションメールの聖書箇所は第二サムエル記からのイスラエルの人々が戦いに出ていくという場面がその日の箇所でした。彼らはですね自分の力だけでその戦いに出ていって頑張るのではなくって、かといって神様に全部丸投げして自分は何にもしないわけでもなくって、自分たちにできる全力を尽くして、そして同時に神様の御心を求めていく、このバランスがとっても大切なんですよというデボーションメールをその日は送ったのでした。そしてその日はちょうど我が家の長女の当時まだ小学生の運動会だったものですから、今日は娘の運動会、結果はどうあれ全力を尽くす娘の姿を精一杯応援するぞとメールの最後に付け加えたんですね。そして約100人にそのメールを送信すると、その100人のうちの1人、うちの妹からですねすぐに返事が来て、ちょっとさっきのデボーションメール今日は娘の誕生日って書いてたよ、運動会の間違いじゃないって確認すると、そうだったんです、確かに娘の運動会じゃなくて娘の誕生日ってなってたんです。するともうどんどんどんどんメールが届いてですね、皆さん優しいですね、娘さんの誕生日おめでとうございます、子供ちゃん大きくなりましたねなんて、いやそんなメール受け取りながら私は急いで訂正すべく皆さんにありがとうございます、でもすみません運動会と打つべきところを誕生日って打ってしまったんですってひたすら謝りのメールをしたんでした。その訂正のメールに対して私は忘れもしない岩尾花子姉妹はですねこんなメールをまた返してくださったんですね。そうですよねって、いや娘さんの誕生日を全力尽くして精一杯応援するなんて正橋先生随分気合入ってるなって思ったんですっていうメールが届いたんですね。私そのメール見て確かに想像すると精一杯全力で誕生日おめでとうってお祝いする姿はすごい気合の入れようだなと思って、なんだか自分で自分がおかしくなってしまったのでした。でもですね運動会だけではなくって誕生日にも精一杯我が子を全力で応援する、それってなかなかいいフレーズだなって思ったんです。確かに私は運動会と誕生日を間違えました。しかし父親としてどんな時も娘を精一杯応援しているのには決して間違いはないんです。私はたとえ世界中を敵に回すことになろうとも娘を愛し娘を精一杯どんな時も応援しているんです。そう考えると天のお父様である私たちの神様もその大切な子供である私たち一人一人を眺めるときに、私はどんな時でもあなたを愛してるよ、私は絶対にあなたを一人ぼっちにさせたりしないよ、どんな時もあなたと共に歩みどんな時もあなたを応援してるよ、そんなふうにその大きな愛を持って応援団長のように私たちに絶えず声をかけ続けてくださっているのではないでしょうか。さあ今日は神の愛があるから、神様の愛があるからとタイトルをつけました。いつも私たちを全力で愛し精一杯励ましてくださっている神様の姿に、じゃあその神の愛があるから私たちはどのような応答へと導かれていくのでしょうか。神様にこんなにも愛されているものとして私たちはどのような歩みを今日またここから歩んでいくことができるのでしょうか。さあ今日先ほど読んでいただきましたこのヨハネの手紙第1があるので、ヨハネの手紙は第2第3と続くんですけれども、皆さんよく読まれる箇所ですか。この手紙はヨハネの手紙ですから、ヨハネという人が書いた手紙なんです。ヨハネという名前の人物は聖書の中に何人か出てきますけれども、このヨハネはじゃあどのヨハネさんかというと、イエス様の12人いた側近お弟子さんのうちの一人のヨハネさんです。ヨハネの福音書も書いた人ですね。 十二弟子の中で一番年が若かったと書かれているヨハネさんも、この手紙を書いた時はおそらく80歳90歳ぐらいになっていたんじゃないかと言われています。ということはイエス様が十字架で死なれて3日目に復活し、そして弟子たちが見ている前で天に昇られてから、この時手紙を書いた時すでに約60年の年月が経っていたわけです。ですからこの手紙を受け取る教会の人々にはすでに2世代目のクリスチャンも多くいたんじゃないでしょうか。約60年という年月の流れの中で、もしかしたらその信仰が形だけになってしまっていた人もいたかもしれない。その信仰が年月の経過とともに何だか薄くなってしまって弱くなってしまっていた、そんな人もいたかもしれない。さらには教会から離れてしまう人々も多くいたかもしれない。ヨハネはそのような背景の中でそんな人々に宛てて大切なことを思い出してくださいとこの手紙を書いたのでした。かつてはイエス様から雷の子ってあだ名をつけられるほど、おそらく気が短くて気性が激しかったヨハネですけれども、今じゃあヨハネさんなんて私たち呼んでいるかというと、よく愛の使徒、愛の使徒と呼ばれているんですね。きっと彼は雷の子ってあだ名をつけられるほど気性が激しかったかもしれない。でもイエス様との出会いによって彼は愛の人へと変えられていったんでしょうね。そしてまたヨハネが愛の使徒って呼ばれるのは、彼がですね愛について何度も何度も語っているからなんです。今日の箇所を読んでみていかがでしたか？確かに今日の箇所を見てもヨハネは愛の使徒って呼ぶにふさわしいですよね。今日の箇所7節から12節っていう短い6節しかない箇所ですけれども、ここにも愛っていう言葉数えてみると15回も書かれているんですよね。愛の使徒であるヨハネは、そして何より神様は当時この手紙を受け取った人々に、そして今日この手紙を読む私たちにも改めて、神様がどんな時にもあなたを愛してるんだよ、神様はこんなにもあなたを愛しあなたを応援してるんだよ、この大きな愛を伝えて、そしてじゃあその愛があるから私たちも神様と隣人を愛するものになるということを望んでおられるのではないでしょうか。それでは今日の箇所のまずは7節8節を続けて読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。これまでもそうだったように、今日のこの箇所でもヨハネははっきりと進めていますね。私たちは互いに愛し合いましょう。私たちは互いに愛し合いましょうって。当時手紙を読んだ人々も、今日この手紙を読む私たちも、また今日婚約式を行った2人も、そして私たち一人一人も、私たちは互いに愛し合うということを大切にしたいと思うんですね。今日の箇所でヨハネが語っている、私たちが互いに愛し合うべき、じゃあ理由は何でしょう。なんで私たちは互いに愛し合わなければいけないんでしょう。今日3つ確認しますが、第一に、それは愛は神様から出ていて、神様が愛であるから、だから私たちは愛し合うんです。神様は愛の始まりであり、そして愛の源だっていうんです。本当の愛、見返りを求めない自己犠牲の愛、つまりギリシャ語で言うとアガペという言葉が使われている、この愛は神様からのものなんです。神様は愛ですから、愛のある人は神様を知り、そして愛のない人には神様はわからないというんです。今日の箇所のすぐ前の6節では、聖書をお持ちの方見ていただくと、私たちは神から出たものですってヨハネは言っています。私たちも神様から出たものなんだと。私たちは神様から出たものであり、そして愛も神様から出たものなんです。いかがでしょう。私たちは神様から出たものとして、いつも神様のもとに 立ち返りたいと思います。そして同じく神様から出ている愛を持って私たちは生きていきたいと思うんですね。皆さん、これはとっても大切なことであり、私たちにとっての本来の姿とも言えるのではないでしょうか。私たちクリスチャンの歩みの土台ではないでしょうか。いつも初心に立ち返るかのようにして、自分が一体どこから出てきたのかということを確認して、そして愛は神様から出ていて、そして神様が愛であるのだから、私たちは互いに愛し合って歩んでいきたいと思いますね。私たちはこの愛を大切にしたいと今日改めて思うんですね。先ほど報告にもありましたけれども、先週は礼拝の中でバプテスマ式と天入会式が行われました。私たちはこれからも愛である神様にあって一つの家族として互いに愛し合いながら歩んでいきたいと思いますね。先週バプテスマ式をしたその日の夜、ある方から連絡をいただいたんです。今日はお疲れ様でした、そういえば正志先生がバプテスマの式式をするのを初めて見たように思いますけれども、間違いでしょうかって。まあ、それもそのはずなんです。私が前回バプテスマの式式をしたのはもう10年ぐらい前のことなんです。あの時は事情があってですね、急に式式者が明先生から、確かインフルエンザだったと思うんですけど、私に急遽その日の朝変更になって、私はその日ゆうたくんと水島姉妹のバプテスマ式の式式を初めてしたのでした。なので今回バプテスマを受けられた兄弟も緊張されたと思いますけれども、人生2回目の式式に私もだいぶ緊張しながらのバプテスマ式だったんですね。でもいい緊張感だったように思います。あと私たちはいつも神様の御前にウィウィしく、私たちがどこから出たものなのかということを絶えず思い起こしながら歩んでいきたいなって思うんですね。式式をしながら自分自身のバプテスマを受けた時のことを思い出したりもしましたけれども、私たちはいつも初心に立ち返って、私たちはどこから出たのだろうか、神様から出たものとして神様のもとに立ち続けていたいと思うんです。そして同じく神様から出ている愛を持って歩んでいきたいと思うんです。さあ、今日婚約式を行った2人にも、そして私たち一人一人にも、聖書は何度も何度も勧めます。神様を愛し、そして隣人を愛せよ。それでは私たちはどのようにしてその大切な勧めを実行することができるのでしょうか。神様はですね、私たちの首根っこを捕まえるかのようにして、とにかくつべこべ言わないで、何が何でもまず相手を愛しなさいって無理難題を一方的に押し付けているんでしょうか。いいえ、その勧めを私たちが実行するには順序が大切なんですね。まずは私たち自身が神様からこんなにも愛されてるんだという大きな愛を知らなければならないんです。私たちが互いに愛し合うべき理由、一つ目は神様が愛であるからでした。そしてその二つ目には、神様が私たちを愛してくださったから、だから私たちは互いに愛し合うんだ、このことが挙げられるのではないでしょうか。神様はどれほどまでに私たちを愛してくださったのでしょうか。その神様の愛は今日の箇所に出てきているように、大切な大切なその独り子をお与えになるほどの愛ですね。じゃあ今日の箇所の9節10節もご一緒に読んでみましょう。9節10節も読みましょう。はい。神はその独り子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。そうなんです、ここに愛があるんです。9節にあるように、神様はその大切な大切な一人子イエス様をこの地上に使わせてくださいました。イエス様によって私たちに永遠の命を得させ、天国まで導いてくださるために、 ここに神様の愛が私たちに示されているのではないでしょうか。また次の10節にあるように、神様は私たち一人一人に目を留め、一人一人を愛してくださり、私たちが罪ゆえに滅んでしまうことのないように、私たちの罪のためのなだめの捧げ物として、その大切な一人子イエス様を使わしてくださったんです。皆さん、私たちの罪ゆえの罰を身代わりで受けるためには、溺れている人は溺れている人を助けられないと何度も言うように、私たちの罪を身代わりに受けるためには、罪のない神様の一人子が受けなければならなかった。そして人間の身代わりになるためには、やっぱり一人の人間として生まれなければならなかった。イエス様は本当は神の子であるのに、無限の方であるのに、有限なものの姿をとってこの地上に来てくださったんです。まさに唯一の救い主として神様はイエス様をお使わしくださったんです。いかがでしょう。ここに神様の愛がギュッと詰まっているのではないでしょうか。そう、私たちはまずはこの愛に自分自身が満たされていきたいと思うんですね。先日教会に一本の電話があったんですね。今年の夏に郡山教会で行ったアメリカ人チームを迎えてのキャンプベックに参加してくれた女の子のお母さんから、わざわざ教会に電話があったのでした。今年はなんだかもうインフルエンザが流行り始めているようですね。その小学生の女の子もインフルエンザにかかってしまったんだと。インフルエンザで高い熱が出てうなされて、なんだか意識も朦朧としていたそうです。そんな朦朧としている時に、突然その子がはっきりした声で、マーニー助けてって言ったそうなんですね。そしてそれをわざわざ私のところに伝えてくださるために、その子のお母さんが教会に電話してくださったのでした。もちろんそんな時にその子に思い出してもらえて、名前を呼んでもらえて光栄だし嬉しいこともありますけれども、やがてそれがマーニー助けてじゃなくて、イエス様助けてになってくれたらいいなって私は思ったりもしたんですね。だって私たちの痛みを負い、私たちの悩みを負い、病を負い、そして私たち全ての人に永遠の命を与えるために、この地上に一人の人間として来てくださったイエス様、このイエス様の愛を私たちは今日今一度深く心に刻みたいと思います。そしてまた私も子を持つ父親として思うんですけれども、自分の子を殺されると分かっているのに地上に送り出さなければならなかった、そこにある大きな大きな悲しみはいかばかりかと。しかしそれほどまでに神様は私たちを愛して愛してくださっているのではないでしょうか。いかがでしょう。私たちはまずはこの愛に満たされてまいりたいと思います。そしてまずは自分自身が満たされて、それから次のステップですね。じゃあ11節もご一緒に読んでみましょう。11節を読みましょう、はい、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。この順番が大切ですね。最初の7節でした勧めを、愛の使徒であるヨハネは再度ここでも勧めます。愛する者たちと当時の人々に再度呼びかけて、私たち一人一人にも呼びかけます。神様がこれほどまでに私たちに命を得させるため大切な一人子を使わしてくださるほどに、十字架にかけられると分かっていながらもなだめの捧げ物として使わすほどに、これほどまでに私たちは愛されているものとして、じゃあ私たちはどう歩むべきでしょうか。私たちもまた互いに愛し合いたいと思います。いえ、互いに愛し合うべきなんですね。神様にこんなにも愛されているものとして、同じく神様にこんなにも愛されている隣人を、その私たちの大切な人を、私たちはもっともっと愛していきたいと思いますね。神様を愛することは、すなわち隣人を愛することなんです。ここに愛の流れがあるんです。神様から私たちへ、そして私たちから隣人へと愛が流れていくんです。そうするならば、その時愛なる神様が私たちのうちにいてくださるのではないでしょうか。私たちが互いに愛し合うべき3つ目の理由は、 私たちが互いに愛し合うことによって神様の愛が全うされるからなんです。神様の愛が全うされるからなんです。12節をご一緒に読んでみましょう。12節を読みましょう。はい。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。そうなんです。もし私たちが互いに愛し合うなら、なんと神様が私たちのそのうちにとどまってくださるっていうんです。そして神様の愛が私たちのうちに全うされるって言うんです。皆さん、私たちが互いに愛し合うときに、そこに神様の臨在があふれて、そこから神様の愛が豊かに表されるのではないでしょうか。これは本当に素晴らしい約束だと思います。教会に来られた方と聖書の学びをするときに、私はいつも一冊の本を使って学びをするんですけれども、全部で12章ある本なんですが、最後の方に出てくるテーマは許しということについてなんです。その本の中にこんなふうに書いてあるんですけれども、人を許すとき私たちは神様に最も似ていると。人を許すときに私たちは神様に最も似ているんだと。神様は私たち人間をどれだけ許してくださっているのでしょうか。どんなに人に背を向けられようとも、どんなに愛してやまない人々に裏切られようとも、それでも私たちを許してくださって、それでも私たちを一方的に愛し続けてくださっているんです。ですから私たちもさまざまなことがある日々の中において、人を許すとき私たちは神様に最も似ているんですよね。私たちは互いに愛し合いたいと思います。そのとき神様は私たちのうちにおられ、そしてそのとき神様の愛が私たちのうちに全うされるのではないでしょうか。今日はこうして拓磨兄弟とあかり姉妹の婚約式に立ち会うことができて本当に嬉しく思っています。お二人が婚約をしますということを先月でしたか、発表したときに、ある人はとっても驚いて、まさかと、またある人はやっぱりなとにやりとした人もいたようですけれども、お二人がこうして教会で出会い、さっき聞いたところによると一目惚れもして、そして婚約に導かれて、そして4月には結婚式を迎えようとしているということを思うときに、ああ神様って本当に不思議なことをされるお方だな、本当に素晴らしいお方だなと神様に心から感謝をしています。お二人はですね、まあ見るからにそうかもしれませんが、とても誠実で隠し事もできないタイプなんでしょうね。お付き合いを始めてすぐに私のところにですね、実は私たち付き合うことになりましたって報告に来てくれて、私だけじゃないんですよ、明先生のところにも二人でしっかりと挨拶に行って、吉人先生のところにも自宅にまで二人でしっかりと挨拶に行って、それからもことあるごとにあれやこれやといろんな話を一緒にしてきたんです。もちろん喧嘩することも時々あるようですけれども、いつも二人の真ん中におられる神様を見上げ続けて、そして許し合いながら祈りつつ過ごしている姿は微笑ましくもいつも見つめています。彼らのお付き合いのことを聞いてですね、初めの頃にはやっぱり私その時も恋と愛の違いについて話をしました。前もここで話しましたけれども、恋、好きという思いは感情によるものなんだと。感情によるものだから、大好きな時もあれば昏蹙しようと思う時もあるかもしれない、上下することがあろうとも、でも愛は意思、決断によるものだから、お互いにどんな時も愛し合いながら決断して、婚約式までの期間、そして結婚式までの期間、もちろんその後も末永くお互いを大切にしていこうねとアドバイスもしました。今お二人は大切な婚約期間を過ごしていますね。夫婦の関係はイエス様と教会の関係に例えられるほどに、それはそれはとっても尊い関係であり、とっても深いものです。二人が一人ごイエス様をお与えになるほどの神様の大きな愛に絶えず感謝しながら、どんな時も互いに愛し合うならば、 そこに神様がとどまってくださって、神様の愛が全うされるのだということを覚えて、この準備の期間を歩んでいってほしいなと今日改めて思っています。いかがでしょう。私たち一人一人も今イエス様との婚約期間を過ごしていると言えると思います。私たちも全てのものがやがてその時が来たらキリストの花嫁として私たち一人一人も嫁いでいくんです。その日まで私たちもいよいよ神様を愛し、隣人を愛することを大切にしていきましょう。お互いに愛し合っていきましょう。そしてこの教会のうちに神様がとどまってくださって、神様の愛が全うされるならば、それは何という幸いでしょうか。さあ、愛の使徒ヨハネは私たちに互いに愛し合うことを勧めます。なぜでしたか。一つ目には、神様が愛だからです。愛は神様から出ているからです。私たちも神様から出ているものとして絶えず神様のもとに立ち返って愛を持って歩んでいきましょう。私たちが互いに愛し合うべき理由、それはまず神様が私たちを愛してくださったからです。その愛は独り子をなだめの捧げ物として使わし、私たちに命を得させてくださるほどの愛です。その大きな大きな愛を絶えず覚えて、私たちも互いに愛し合っていきましょう。そして私たちが互いに愛し合うことによって、神様が私たちのうちにとどまってくださり、神様の愛が全うされます。この驚くばかりの恵みを覚えて、私たちも愛によって生かされてまいりましょう。私たちもやがて愛の人だねなんて言われたら、それは本当に嬉しいことですね。それでは最後にもう一度11節を読んでお祈りをいたしましょう。11節をもう一度ご一緒に読みましょう。11節お願いします。はい。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。神様は私たちに、神様を愛し隣人を愛すること、この二つに聖書は凝縮されているんだと絶えず私たちに語りかけてくださっています。そして私たちが互いに愛し合うこと、そのことを求めておられます。それはつべこべ言わず従わなければいけないからとか、それが義務だからとか、そんな次元の話ではなく、神様が愛だからです。私たちも神様から出ているからです。だから私たちは神様から出ている愛を持って歩んでいきましょう。また私たち一人一人が、神様がその大切な一人子イエス様を十字架にかけてなだめの捧げ物とするほどに愛されているから、その愛を覚えるときに私たちも同じく愛されている隣人を愛する者へと、お互いに愛し合う者へと変えられていくことができるのではないでしょうか。私たちがその神様の大きな愛にいつも感謝をして感動を持って、私も隣人を愛していきます。互いに愛し合うことを大切にしていきます。そのようにみんなで応答していくことができるならば、確かに神様がそこにとどまり、 神様の愛を全うすることができるのではないでしょうか。なんという素晴らしい約束でしょうか。私たちは神様の御手の中にあって今日まで導かれ、さまざまな出会いが与えられ、そして今日も生かされてこの場に導かれています。神様にあって互いに愛し合いながら、神様の愛があるからここから歩み出してまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたの愛はなんと大きく、なんと深く、なんと尊いものでしょうか。私たちが何者だからといってあなたはそんなにも私たちを愛し、また祝福してくださっているのでしょうか。神様、私たちは時に目が塞がれてしまって、神様からそんなにも愛されていることがわからなくなってしまって、背を向けて神様から離れ去っていこうとしてしまいやすいものですけれども、今日改めて互いに愛し合うことの大切さ、神様がどれほどに私たちを愛してくださっているのか、私たちが愛し合うところに神様が共におられ、愛を全うすることができる、この素晴らしい驚くばかりの恵みをありがとうございます。神様、どうぞ今日婚約されたお二人が、そしてまた私たち一人一人が、やがてイエス様に嫁ぐその日まで、この地上の歩みを神様を見上げて、神様を愛し、隣人を愛しながら、まっすぐに歩んでいくことができますように導いてください。神様、私たちは弱くぶれやすいものです。そんな時は神様の大きな愛に包まれていることがもっとよくわかりますように、一人子を与えるほどの神様の愛がいつも心に響きますように、私たちが神様と共に歩んでいくことができますように導いてください。このひとときを心から感謝いたします。私たちがここに導かれたのもあなたの深いご計画の中にあることですから、どうぞこの教会がこの地にあって、さらに神様の栄光を表していくことができるようにも、私たちのお互いの間に愛を増し加えてくださいますようお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。